はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日、9月30日はですね、世界翻訳の日、インターナショナルトランスレーションデーという、ちょっとは聞き慣れない日ということでして、それにちなんだ、楽曲をピックアップしてみようと。まあ、つまりですね、まあ、日本語の曲を英語に翻訳されていたりだとか、英語の曲をフランス語に翻訳されていたりだとか、まあ、そういう多言語でカバーされた楽曲の特集というものをお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本篤史です。
今日はですね、まあ、先ほどもちらっと言いましたが、9月30日、聖書をラテン語に訳したことで知られるキリスト教の聖職者ヒエロニムスが亡くなった日。
ほう。
それにちなんで世界翻訳の日という日にですね、制定されてるらしいんです。今日9月30日はね、こういう番組やってるといろいろ勉強になりますけど、まあ、でというわけでこの番組でもですね、それにちなみまして、その翻訳にちなんだ曲で特集してみようと。いよいよ苦しくなってきたっていう感じもしないわけではございませんが、結構でも意外とそのこのテーマでね、曲を探してるとですね、いろいろ発見があったり面白いものが見つかって、まあ、今回は、その翻訳ソングなんですけれど、まずは1曲目はですね、これはそのいわゆるその翻訳ソング、まあ、多言語カバーソングの中では超有名な部類に入ると思います。もう言わずと知れたザ・ビートルズ、ね、She Loves You のドイツ語バージョンということなんですが、 G リプトディヒ、原曲のですね、 She Loves You はもう全英全米1位で、ビートルズでね、最も有名な曲の一つですが、まあ、1963年に発売されておりまして、まあ、この、曲のね、大ヒットを受けてですね、まあ、世界中で、この曲が発売される運びになるんですけど、まあ、よくその背景までは分かりませんが、そのドイツ、当時のドイツ、まあ、西ドイツですね、西ドイツではドイツ語でやんないと発売しないよと。ドイツ語で歌ってくんなきゃドイツでは発売しないとか言ったか言わないとかっていう話がありまして、じゃあビートルズにドイツ語で歌ってもらおうということで、まあ、ドイツ語の歌詞をつけて録音されたんですが、その録音の当日、まあ、ビートルズですから、そのポール・マッカートニーやジョン・レノンっていうのは、まあ、当時その20代前後ですからね、多分とんがってたと思うし、もう自分たちそんなことやりたくない、でもそのやらされるのが多分嫌だったんでしょうね。録音のその現場にね、現れなかったんですって。でどこ行ったんだあいつらは、言ったらホテルで拗ねて、もう引きこもってたと。でプロデューサーのジョージ・マーティンかなが怒って、今すぐ来なさいって言ってこう連れ出して無理やりやらせたというでいうことなんですけど、結局まあこういう当時はですね、だからそのまだそのワールドワイドなヒット曲っていうものの方程式みたいなものがもちろんなくて、いろいろ多分各国手探りだったと思うんですね。やっぱり自国語で歌わないとヒットしないだろうって、まあ、そう考えるのももちろん筋だと思うし、まあ、ドイツなんかだとそのまあ英語というものに対する対抗意識とかもあったのかもしれませんけれども、まあ、とにかくそういうふうにして各国いろいろ試行錯誤してやってたようなんですが、結局最終的にはその、英語バージョンの普通 の、 そのイギリス、アメリカで発売されているその She Loves You のバージョンが普通にドイツではヒットしたらしくて、まあ、このドイツ語バージョンをまあ作った意味っていうのは、まあ結果的にはあんまりなかったと言われてるんですね。でこれはまあなんつってもビートルズですから、もうこういうレア音源とかももうとことん発掘されて、でもう 発売された以上はビートルズ売れますからね、あのレアなものもレアじゃなくなっちゃうんですけど、これは今だとそのパストマスターズっていうそのビートルズのアルバムに収録されていないシングルオンリーの曲とか、まあ、こういうちょっとあの変わったレアものね、そういったものを詰め込んだあのアルバムがあって、それに普通に収録されてます。で、まあ、あの打足ですが、これのいいところはあのこの She Loves You っていうのはモノラルなんですよ、その原曲はね。ところがこのドイツ語バージョンはステレオ
ほ
っていうので、そのそのサウンド的な迫力は意外とこっちの方があると。ただまあその僕はドイツ語あんまりよく分かんないですけど、そのドイツ人に言わせるとこの発音はダメらしくて、ね、ビートルズのドイツ語の発音は甘いということらしいんですが、まあ、そういうことを考えると、まあ、やっぱり歌っていうのは魂が乗んなきゃいけませんから、自国語じゃない曲で言語で、ね、歌うっていうのはやっぱり思いとかが乗しにくい部分があるので、まあ、あの曲の評価っていう意味ではやっぱあのその歌手のねその自国語のバージョンにかなうものはないとは思うんですけど、サウンド的には結構いいんじゃないかなと思ったりするんですけど、まあそんな一曲でございました。まあ、普通に考えてこの She Loves You をねこう堂々とこの番組でかけることないと思うので、まあこういう変化球な形ですけどかけれてよかったんじゃないかなとね、キャッチーでいいんじゃないかなと思います。で、2曲目なんですけれど、これもねあのベタな大ヒット曲でございます。まあ、60年代もうそのいわゆるブリティッシュ、ね、そのブリティッシュ勢のですねこう進行がこうアメリカをねどんどん席巻していきまして、アメリカ の, そのビルボードチャートがですねイギリスのバンド一色になっちゃうっていうね、60年代にそういうことがあったんですけれど、唯一それに対抗できたのがこうビーチボーイズと彼女たちと言われている、まあ、ザ・シュープリームスというですね、まあ、いわゆるそのアメリカ黒人音楽をそのポピュラーにあの仕上げた、まあ、そのモータウンというですねあの今となっても伝説のレーベルですけれど、まだありますけどね、そのモータウンのも代表格でございます。あのダイアナ・ロスを擁した超有名グループザ・シュープリームスで、彼女たちのこれまた大ヒット曲ですね、1966年、原曲はね原曲は1966年の全米ナンバーワンヒットでございますが、後にフィル・コリンズがカバーしたりだとか、もうどっかで皆さん一度聞いたことある曲だと思います。 You Can't Hurry Love っていう曲がありまして、それのイタリア語バージョンラ・モーレ・ベラをお聞き。はい、ザ・シュープリームスでラ・モーレ・ベラでした。原曲は You Can't Hurry Love ですね。ですね、このモータウンというレーベルはね、まあ本当昇魂たくましいと言いますか、いろいろやってくれてるんですけれど、結構この各国のその、言語でね、そのアメリカの英語のヒット曲をその作り変えて本人たちに歌わせてっていうのをたくさんやってるんですね。で、今回のそのこの You Can't Hurry Love のそのイタリア語バージョンですけれども、この1966年なんですけどね、原曲はその同じ年にこのモータウンはですね RCA のイタリア RCA イタリアのですねピーター・リッチっていう人の監修のもとで、たくさんのそのモータウンソングのイタリア語バージョンを作るんですよ。で、シュープリームスだけじゃなくてフォートップスやテンプテーションズやスティービー・ワンダーや、スモーキン・ロビンソン&ミラクルズや、もうそういったあの当時の看板スターたちがいっぱいそのイタリア語バージョンを作ってて、他にもね、まあ、あのドイツ語バージョンやフランス語バージョンや、スペイン語バージョンなんかもいっぱい作っててですね、結構あるんですね。それがそういったそのモータウンのヒット曲の多言語バージョンを集めた CD なんていう、その誰がそんなのを買うんだってここに買ったやつがいるんですけれどそういうのだけを集めた面白い CD とかも出てまして、まあ後でブログでもその写真はアップしますが、モータウンアラウンドザワールドザ・クラシック・シングルスというですね、もう本当に素晴らしい作品がありまして、その中からちょっと今日は持ってまいりました。まあやっぱりちょっと今聞いてと思ったんですけれど、そのダイアナ・ロスのねイタリア語は、僕はイタリア人じゃないので何とも強くは言えませんが、やっぱちょっとたどたどしい感じがして、なんか言葉を気に入っている感がね、日本人でもなんか伝わってくるようで、やっぱあんまりそういうことはしない方がいいのかなと思っちゃったりしますね。このラモーレ・ベラの歌詞のバージョンで、後にそのイタリアの歌手が、本国イタリアの歌手がカバーしてるのも結構あるらしくてね、まあ、今回知ったんですけど、僕ちょっとアメリカとイギリス以外は疎いんでちょっとよく知らなかったんですが、ニーナ・ジリっていうですね、まあ、向こうで有名な女性歌手が2009年にこのラモーレ・ベラを、その歌詞のままでカバーしてるんですけど、それ YouTube で見ましたが、それを結構ね導入っててよかったんですよ。やっぱりあの自分の言葉で歌わなきゃ音楽はダメですね。 それをなんかすごく感じさせられました。はい、じゃあ今日もお便りの方行ってみましょう。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
まずラジオネームおたくなお姉さんからいただいております。
ありがとうございます。
先生、甲本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
はい、
先日のサザンオールスターズの宮城コンサートライブ中継ご覧になられましたか？
はいはいはい。
会場には行きたかったのと思うのが半分、人混みが大変そうだなというのが半分。誰もが知っている曲のオンパレード、さすがサザンですね。
うん、
もし見られていたらご感想をお聞かせくださいといただいております。
はいはい。いやもちろん行ってはないんですけれど、あのワウワウでね、
うん、
あの放送完全生中継であ のされたんですよ。でそれ僕ちょっとあのその時名古屋でね、あの別のイベントに出てましたから、もちろん見れなかったんですけど、うん、まあ録画して後でね実は見たんですけど、あのまあいろいろ考えさせられましたね。なんか僕サザン大好きなんですけど、なんつうのかな、そのまあ、あの今はそのサザンオールスターズ の, その宣伝の仕方とか見てても分かると思うんですけども、なんかいわゆる国民的バンドってい う、ね、扱いでこうすごくあの押し出してますから、あのなんていうかな、サザンはやっぱ音楽的にもすごいんですけど、だけどすごく特に今回のライブなんかは最大公約数を、国民の日本国民の最大公約数の、を狙ったというか、だからまあそのコアなロックファンや音楽ファンだけじゃなくて、まあちょっとサザン の, あの曲に思い出があるみたいな、そのライトなねファンとかもまあ楽しめるような、まあなんか感じの内容というか、
幅広い方に喜ばれるような、
なんかすごくまあいい意味でも悪い意味でも、まあこう芸能してる感じがして、まあ僕はまあそんなことも全部ひっくるめてサザンは好きなんでいいんですけど、もうちょっと本音としたら、まあ僕はどっちかと言ったらヘビーファンの方でしょうから、あのそのサザンのコアなね、そのロック魂みたいなのを見せてくれるようなあのライブを、まあ本当はね期待したいんですけど、まあやっぱりその何万人とかっていうスタジオでやっちゃうと、音楽イベント云々というよりかはなんかもうフェスティバルというかね、祭りっていう感じなんですよね。もうあの縦乗りでね、わーっとなって花火見てよかったねっていうね、もうどちらかと言ったら、まあ僕なんて腕組んでね、にらみつけるようにしてみて、あのギターはおかしいなとかね、あのアンプはどこのメーカーだとか、そういう聞き方しちゃう口なんで、
コアですね。
まああのそういうヘビーなファンと、それからもう楽しければいいやというライトなファンと、まあ、そういったどちらに重きを置くかというのは、まあ、サザンサイドからしても難しいとは思うんですが、まあ、よかったと思うんですけど、まあ、そういう感想を僕は持ちましたかね。
なるほど。
はい。
続きましてラジオネーム長島ポールさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
先生、甲本さん、こんばんは。
こんばんは。
先日ポールサイモンを聞いていたら、小田健二さんのとある曲のイントロとそっくりでびっくりしました。
はいはい。
これはカバーとは言いませんよね、うん、元ネタでしょうか。こんな感じの曲が他にあるのか分かりませんが、また元ネタ特集などやってみてほしいですといただいております、
うん、そうですね、難しいんですよね、
うん、
あのだからそのまあ品のないね言い方をすると、そのパクリっていう言葉がありますけれども、うん、そのじゃあパクリとその確信犯でね、その自分の大好きな曲とか、
うん、
あのそういったものをこう引用する、
オマージュというか、
そうそうそうですね、いうものにどこに線を引くかっていうのはもうこれ非常に難しくて、
うん、
まあそんなものにその定義はないんですけど、まあそのやってるカバーするというか、まあそのまあパクったと言われる側の方にどれだけまあその原曲に対する愛情があるか、まあ敬意の念があるかだと思うんですよね。なので全然何の脈略もないね人が全然その別にその今までのキャリアと全然リンクしないようなあの人の曲をただメロディーがいいだけっていうと言うだけでね、その使ってるとかっていうのはやっぱりただのパクリだと思うんだけど、もう公言してて、僕はこのミュージシャンから影響を受けてるっていうことを公言してて、その曲が好きでしょうがない、
うん、
どうしても、そのワンフレーズをここに挟みたいとかっていうのもあるんですよ実際ね。
あ、なるほど。
コアになってくると、
うん、
でそういった時にあの使われる言葉がまあオマージュだったりするんですけど、結構この小沢健二さんはね、あのそのポール・サイモンの曲もそうですけどあるんですよね。結構聞いてこれはあれでしょう っていうのが、うん、その結構まんまあったりするんですけど、
そうなんです
か。僕はねあんまり尾崎健二さんのこと明るくないんで何とも言えないんですけど、多分彼はあの一流の、ね、ミュージシャンですから、うん、あのきっとそのオマージュの方に、ね、うん、あの分類されるような形で多分その音楽を引用してるんだろうと思うんですけどね、うん、僕も結構やってますよ。
あ、そう
なんですか。まあ、ど真ん中まではしないですけれど、そのベースラインはあれを持ってきたなとかね、このコーラスアレンジはビーチボーイズのあの曲だねとかっていうのは僕は言いますし、逆に気づいてほしいんですけど、言わないと気づいてくれないですね。マニアックすぎて、そういう悲しさもあるんですけど、まあそれそういったのをでもねたまに指摘されたらすごく嬉しいんですよ。それなんですよっていうね、
があったりする、分かってくださるというか、
それいいですね。しかしその原曲特集みたいなのね、また機会があったらやってみましょう。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。で最後の曲ですが、日本の曲もやんないとね、日本の曲を、英語でカバーしてるバージョンですね、まあ、みんなが知ってる曲です。坂本九の上を向いて歩こう、彼自身がそれをその全米ナンバーワンにこうあの、ね、持っていったんですけれど、その18年後ですね、1981年にですね、黒人のソウルグループ A Taste of Honey というグループがすき焼きでそれを英語でカバーしまして、これも、ね、大ヒット、全米3位のミリオンセラーになりました。このバージョンいいんですよね。最後はこの我が日本の誇り、この上を向いてあるこうすき焼きですね、これのテイストオブハニーバージョンを。
小本薬局へちょっとの風なら行きましょう、あなたの明るい笑顔が見たいから、小本薬局へ行こう。
町の保健室、小本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。番組の感想、リクエストなど何でも構いません。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター高砂のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで多言語カバーソング特集、これでお開きでございます。なかなかね、あの日頃書けないようなベタな曲が書けれてちょっと嬉しかったような気がしますが、来週はですね、以前お便りでですね、ぜひ特集をしてほしいということを言われてましたコラボね、例えば桑田佳祐とミスターチルドレンのコラボとかね、そういったのがいろいろ世の中にはございますけれど、そういった、あのアーティストとあのアーティストがコラボした楽曲をですね、ちょっと特集でやってみようかなと思います。どうぞお楽しみにしておいてください。それでは今日はこの辺でお別れとしましょう。竹迫凛太郎と
河本敦がお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。
Don't matter.